それでは今日は創世記の21章の1節から21節までと読んで今いただきました。で、その中で皆さんに注目していただきたいのは、まず約束された通りという言葉なんですよ。約束された通り、神様という方は約束を実現なさる方です。そう聖書は私たちに伝えたいんです。で、100歳と99歳のアブラハムとサラに子供が生まれました。皆さんこれ奇跡ですね。でもこの物語は神様がこんな奇跡を行ったということを伝えているんじゃないんです。本当は神様は約束通りにことを成してくださる、そういう方です。そのことを、まあ、もう何千年もこの聖書が書かれた後、私たち今生きている私たちにも伝えようとしているのが今日の物語であります。これがまず今日のまず一点重要ですね。一節に主は約束された通りサラを顧みとあります。それからもう少し読んでいきますと、語られた通りサラのために行われた、こういうふうな語られた通り、まあ、約束通りいうことですね。それからもうちょっと読みますと、それは神が約束されていた時期であったというふうにですね、この1節から2節にかけて3回この神様が約束通りにしてくださったということを言葉を変えてこう伝えているところなんですね。で、このイサクの誕生物語は新約聖書でも、何回となく、まあ、思い起こされている大変重要な物語です。で、今日参考聖句としてローマ人への手紙とヘブライ人への手紙の2箇所を皆さんにご紹介しているのは、そこでイサク物語のことが書いてあるからです。で、その書いてあるところをちょっと読ませていただきますと、まずローマ人への手紙の4章の21節でイサク物語のことを語ります。その中でアブラハムは神は約束されたことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのですとこう書いてるんですね。それからもう一つのヘブライ人への手紙の11章11節、そこもイサクの誕生のことが書いてます。で、その時にここではサラのことが書いてます。サラは約束なさった方が真実な方であると信じていたからです、こう書いてあるんですね。ですからこの新約聖書もこの神の約束通りということを伝えています。で、皆さんがよくご存知のクリスマスの物語、そこに マリアさんがお告げを受けますね。そしたらマリアさん何て言いました？お言葉通りこの身になりますように。そこでもこの、まあ、お言葉通りって言ったら約束通りということですね。それからマリアは急いで、まあ、親戚にあたるザカリア、もうおばあさんでしたね、ザカリアおばあさんも子供を 妊娠したと聞きましたからね、天使に。急いで行きました。でそのザカリアのところへ行きましたら、ザカリアがエリザベスに会いましたら、エリザベスが言いましたね、マリアにこう言います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じる方はなんと幸いでしょう。そういうふうにエリザベスは、マリアが来た時にマリアに告げています。このように見てきまして、今日のテーマ、約束通りということは、もう聖書を一貫して私たちに伝えているんですね。さて、イサクの誕生の約束が実現いたしました。どうなったんでしょうか、このアブラハム夫妻は。それにちょっと次注目しましょう。今日読んでいただきました創世記21章の6節にサラの言葉が書いてます。でサラはこう言うんですね。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょう。この笑いというのがイサクっていう言葉なんですけども、でここを読みまして、ああ変わったなあと思うんですね。というのは、1年前神様からイサクの誕生の約束を聞いた時に、サラは笑いました。でもその笑いは、ここに書いている笑いと全く正反対の笑いでした。あざ笑ったんですよ、神様を。ところが今日読んでいただきました6節以下に書いている笑いは、これあざ笑いじゃないですね。本当に喜んで笑っているんですね。で神様は約束を実現なさるとどういうことが起こるかということはここに書いてます。神様をあざ笑うという人間の暗い部分、そこにですね、喜びの笑いを生まれさせるという、そこに希望を回復してくださる。そういうことがここで起こっております。私たちはイースターを終えましたけども、イエス・キリストのことを思い起こしましょう。十字架のキリストはあざ笑いを受けましたですね。しかし復活したキリストは弟子たちに会いに行きまして、弟子たちから今度は喜びの笑いを受けたに違いないんです。このようにですね、神様は約束通りにことを成してくださるときに、私たちに何か回復が起こるんですね。なんか失われたものがこう与えられる、あるいそういう、暗いところに光が差す、そういうふうな回復を生じさせる方が私たちの、神様です。これが今日2つ目のことです。神様は約束通りの方、これ1つ目でした。2つ目は、それを実現して我々を回復させてください。人間を回復させてください。そういう働きをしてくださる方です。さて、9節以降にちょっと深刻な問題が出てきました。それはイシュマエルとイサクの問題です。これは皆さん、兄と弟のことですね。で、兄と弟と聞くと皆さん思い出しますね。創世記はカインとアベル、 兄と弟の問題、最初に取り上げましたね。それからこの今日のイシュマエルとイサク、このあともう少し読んでいくと、エソーとヤコブっていう兄弟のことも書いてますね。で、神様は家庭の問題を取り上げて、くださるんですね。まあ私たちにとって、まあ、生活の基盤ですからね。そこに兄と弟のことを取り上げておられます。で、今回は実はこのイシュマエルとイサク、まあイシュマエルがイサクにちょっとなんかちょっかいかけたんでしょうか、からかっていると旧説に書いてますけども、実はこれイシュマエルの背後にいるハガルと、イサクの背後のいるサラの対決なんですね。自分のお腹を痛めた子供に対する母親の思いがぶつかっております。まあ子供ってお互いにからかったりいろいろしてますよね、喧嘩したりね。でもサラはまあ子供やからしょうがないというようには見えなかった。本当に怒ったんですね。で、ハガルはサラの、まあ奴隷でしたから、まあ、口答えできない関係もありました。でも2人の、この対決というのはやはりなかなか拭えない、人間が持っている自分のお腹を痛めた子供に対する思いというのは一番お母さんが強いですね。まあその強い思いも神様が与えてくださったんでしょうね。子供を育てるにはそういう強い思いがなければ育てていけませんから、まあそういう人間の性といいますか、そういう場面がここにございます。で、アブラハムは男性でして、これは非常に苦しみました。で、まあそのアブラハムの家全体を治めるものとして、こういう険悪なこう対立関係というのはなかなかあってはならないことでしたからね。アブラハムはどうしようかなとこういろいろと悩みまして苦しんでおった。でもなかなかもうどうすることもできなかったんですね。で、神様はそれを察してくださって、アブラハムに「サラの言う通りにしなさい」こうおっしゃるんですね。まあサラもですね、本当はちょっと身勝手でして、サラがじゃあ子供がないからハガルに産んでもらいましょうって彼女が提案し昔にしてるんですけども、今はもうそんなこと忘れてますね。まあ私たちって本当に身勝手なんですけども、神様はそれも受け止めて、まあサラの言う通りにさせなさいと。で、ハガルとイシュマエルのことは私に任せなさい、神様そうおっしゃってくださったんでしょ。で、アブラハムはその通りにお任せすることにいたしました。さて14節、ここを読みます時に本当になんか寂しい情景ですね。アブラハムが旅の準備をします。で、その荷物をハガルの背中に背負わせるんですね。まあ、この時ハガルはまだ10代だったかもしれません。本当に若い女性でした。で、そのお母さん、新米お母さん、ハガルにその荷物を背負わせます。その荷物はパンと水が入ってましてね、できる限りそこにいっぱい詰めてアブラハムは背負わせて、そして荒野の中へ消えていく姿を見送ったに違いありません。ハガル、イスマエル、すまない、主よ彼らをお守りください、そういう思いで 見送ったでしょうね。まあ彼にはもうどうすることもできませんでした。でこの家を出すということは死を意味します。というのは周り何もありませんからね。で荒野をさまよいまして、パンと水もつきまして、ハガルとイシュマエルは死を待つしかありませんでした。そういう状況ですね。でお母さんハガルが声を上げて泣きますね。子供が死んでいくのをもう見れないと。で大泣きするんですよ。そしたらその子もそのお母さんが泣いてるのを聞こえますから子も泣くんですね。まあこんな情景がここにあるんです。で皆さん、この情景は私たちが住んでいるこの地球で今までに何回起こったでしょうか。思いますね。この日本でも先の戦争でこういうことあったでしょう。また今ウクライナでも戦争が行われています。戦争を起こしたら必ずこういうこと起こってますね。そういうのを思いながらここを読ませられますね。しかしですね、ちょっと希望がありますね。神様が17節、神は子供の泣き声を聞かれて、こうあるんですね。神様はちゃんとその子供の声を聞いてくださってました。そしてアブラハムに約束された通りにその家族の命を救い、そして彼らから一つの国民を子孫を増やしてですね、生み出されるということを行ってくださいます。しかしですね、驚くのがもう一つあるんです。最後にそれを皆さん見てください。20節です。ここに神がその子と共におられたのでその子は成長しとありますね。で皆さん、この神様が共におられると、こうして聖書が書いている箇所というのはそんなにないんですよ。この創世記の中ではヤコブ、皆さんご存知ですね。ちょっと書いておきました。創世記28章の15節で神様がヤコブと共におられたということを書いています。それから39章の2節で神様がヨセフと共におられたということが書いています。その他には書いてないんですよ。あとはこの3箇所ということは、神様は約束以上のことをここでなさってくださってるんですね。そんな約束なさいませんでしたでしょ。私はイシュマエルと共にいるからアブラハム安心せよと、そんなことはおっしゃらなかったんですよ。私たちが信じる神様っていう方はですね、約束以上のことをなさってくださる方です。これが今日のもう一つのポイントですね。さてこの神様が共におられると聞きまして、皆さん思い出すのがイエス様のことです。父ヨセフがイエス様のことで、もうマリアと婚約を解消しようそう思ってた時に、夢で天使が現れましてね、こう言います。身を乙女が身ごもって男の子をも、その名はインマヌエルと呼ばれる。実はマリアが産もうとしているのはその人です。そしてマタイ福音書に載ってるんですけども、マタイ福音書はちょっと解説入れてます。そのインマヌエルという名前はどういう意味か、神我々と共におられる、そういう意味ですって、こういうふうにちょっと解説をマタイ福音書付け加えてるんですね。でイエス様が来られた時に、神は我々と共におられる、 私だけじゃない、我々ってなってるんですね。で、イシュマエルと共におられた神様は将来イエス・キリストを通して全ての人と共におられる神様になってくださったんです。それを教会は伝えてます。しかしそれを信じるか信じないかは強制じゃないですね。その恵みを受け入れる人もいますし、そうでない人もいるんですよ。神様はそれもご存知です。でも神様は全ての人のためにキリストの命を犠牲にして全ての人と共に私はいるんだと。この恵みを皆さん、先行の恵みと言います。私たちの方が、はい、神様信じます、この恵みを受け取りますという前にもう先行して、もう神様は共にいてくださるお方、そのようなもうとことん私たちを愛してくださる神様、それが私たちの神様ですね。今日はここまでにいたしますが、ハガルとイシュマエル、実はもう今日の箇所からあとは出てきません。ですから皆さん、このハガルとイシュマエルのことを思い出すとき、今日のポイント、神様は約束通り実現してくださいます。それから神様は我々を回復させてくださる、いろんな面で回復させてくださる方ですね。そして約束以上のことをなさってくださる神様、そして最後に神様が共におられる恵み、これを先行して与えてくださる方なんですね。そのことを思い起こしてください。はい、それではここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。